down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2143回11月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。11月はプログラミング、プログラマーというオープニングテーマで参りたいと思います。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。プログラミングを勉強しているといろんな用語にぶち当たります。私は無限ループという言葉が一番好きです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私はシャープのパソコン X1 ターボ使ってたので、ハドソンのヒューベーシック系のベーシックを使ってました。懐かしいですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルデベロッパープログラムの年間メンバーシップ辞めちゃいました。ちょっとで集中しないといけないことがありまして、今辞めてます。三浦です。
マインクラフトが忙しいからですね。
いや、前は箱庭系のゲーム無理なんですね。
2021年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる2021年11月20日土曜日13時から17時、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。11月20日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。IT メディアにあった記事です。iOS15.1 配信、シェアプレイ、プロレゾ、ワクチンカードなどの新機能を追加という記事が出ていました。iOS デバイス 15.1 アップデータ出ているんですが、収録時点で私はまだアップデート、うちの iPhone できていません。ここでは、ハルさんとミルさんに入っていただいてるんですが、はい、お二人ともお使いの iPhone は 15.1 ですか？
私はまだです。
はい。ミルさんは 15.1。
はい、私は 15.1 にアップデート済みです。
この 15.1 のアップデータ一番注目されるのは iPhone 13 Pro および 13 Pro Max でプロレゾビデオを撮影する機能が使えるようになるっていう、あともう一つは日本では対応していませんが Apple Wallet 内の検証可能な新型コロナウイルス感染症ワクチン接種カードが追加っていう、これらが大きなニュースとして取り上げられてました。あとはシェアプレイっていうのありますけど、ハルさんこれでプロレゾ、
そうですね、アップデートすれば使えますね。
今日からあなたもプロレゾクリエイターですよ。
うん。
寂しい声になって
ます。1テラの容量でしょ。あ、すごい、飽き飽きですやん。もうガンガン撮ってください。
いや、毎日 Mac 上で編集するとなるとプロレゾビデオ編集に対応しているアプリが必要ですよね。
ダヴィンチ。
ダヴィンチ。
言っときましょうよ。
それを使いこなす、なかなか大変かなと思うんですけど。
iMovie 対応してないの？
iMovie？
いや、アップデート出たん違いましたっけ？確か。
三浦さんにも見つけていただいた記事ですが、iOS 用 iMovie 2.3.3、被写界深度の変更とプロレゾの読み込み、過去 iPhone 13 Pro となってました。そうですか。じゃあ、丸さん、ますます iPhone で撮影して、書き出すなんかめんどくさいことせんと iPhone 上で編集もやってしまって。
多分私はそこまで動画編集するわけでもないですし、
はい、
プロレゾっていうのは私にとって必要ないかなっていう気がします。
はる、い、さん前から言ってるように、はい、その時代の最高スペックの iPhone のカメラで、うん、設定も最高になるように撮ることによって、一番いい画像を残せる。プロレゾで撮っていただいて、編集はしない。
あ、そのまま iPhone に残していく感じですか、
うん。古い写真のコレクターの方がブログで書いてらっしゃったんですが、やっぱり、今見つかる古い写真ってその当時は最高の技術で撮ったものなんですよね、
はい、
やっぱりそういうものしか手元に残らない我々の時代になってると、ひょっとしたらプロレゾで撮らないと
とんでもない未来では、あんまり映像残ってないかもしれない。なんだ、MP4 がダメだな、これは、みたいなことになって。プロレスばっかりが、500年後か1000年後の将来の子孫が言ってるかもわかんないですけどね。
かもしれないですね。
iPhone とか未来英語続くんかなとかいろいろ思ってしまいますけどね。
いつかなくなるんでしょうね。
iPhone ね。違う感想出るんでしょうか。
案外枯れた技術がずっと続くっていう分野も世の中あるから、そういうものになっていくかもですけどね。
カメラという分野がなくなるかどうかですよね。
うんうんうん、うん。
でもなかなかそんなイメージは今のところ浮かばないですね。
ブログ気になる気になるさんにあった記事でご紹介します。Apple WatchOS 8.1 をリリースという記事が出ていました。8.1 ではワークアウト中の転倒検出するアルゴリズムが強化され、ワークアウト中のみ転倒検出を有効にするオプションが追加されました。これはシリーズ4以降ということです。これはもう私も三浦さんも、あ、そうか。三浦さんはシリーズ7ですもんね。ごめんなさい。
ああ、
は
い、羨ましい。
いい感じ。
ここに約1名シリーズ7注文してまだ手元に来てない、春さんが。
はい、まだ来てないですね。あ、でもこれ配信されてる頃には来てるはずかなと思ってます。
COVID-19 のワクチン接種カードへの対応ということで、まあこれも iOS 15.1 と同じで、日本では対象外ですよね。
今のところは政府が対応してないんで、ね。
そうですよね。アプローチシリーズ5以降の一部のユーザーで手首を下ろしているときに常にオンで時刻が正確に表示されない問題があって、それは修正されましたということでした。常時表示ですよね、常にオンっていうのは。それにしてて見てないときは時刻が正確に表示されてない、それは別に問題ないんじゃないかと私は思うんですけど、別に誰も見てないやったらもうそれでええやんってなるんですけど、そこは直すんですね、時計やから。
まあそうですね、一応ね。
そこは常時表示をするメリットっていうのが、さりげなくチラッとアップルウォッチを見たときに、
はいはい、
そうそう、違う時間だったら意味ないじゃないですか。
いやまあそうですけど、そこはチラ見でも見える角度まで画面が来たら頑張って、あ、足時間行きましょうみたいななる。
いや頑張ってアップルウォッチがそれを気づいてくれてるんだったらオンになりますよね。
気づくわけない。そこも修正しましたっていう。腕時計あるあるですけど、私昔ずっと腕時計してなかったんですよ。電車の中で iPhone とかもない時代ですよ。時間知りたかったら、釣り革持ってる手を探して、人の時計見てたんですよ。そうそう。あ、40分やなとかね。あ、これ50分には着きそうやなとか、人の時計で判断してたから。でその癖が抜けなくて、たまに人の腕時計どうしても見てしまうんですよ。電車とか、例えばまあ仕事中でも誰か手出してるの見たら。私、アップルウォッチやから普段表示してへんでしょ、
はい、
他の人見たくても見えへんじゃないですか。はい、申し訳ないなっていう気にする。
誰を見てない
ごめんね。私は見せんかってごめんね、みたいなね。
アップルウォッチはこれだけ広まった時に、はい、山村さんが、まあ、その当時のように腕時計を持ってなかったとしますよね。チラッと横見たらアップルウォッチの人で、シリーズ3より前のモデルで真っ黒だったら、
はい、
時間がわからない世界だということですよね。
そう。それはもう、しぶとくその人の後ろに立って、その人が時間見るまで、ま、ずっと、待機しとくしかないでしょうね。早時計見ろみたいな感じで、嫌なやつですね、そんなね。そして、OS のアップデータのお話を続けてまいりましたんで、今度はメジャーアップデートのお話です。こちらはソフトアンテナブログにあった記事です。Intel Mac で使用できない MacOS Monterey の新機能はこちら、という記事でした。10月25日にリリースされました MacOS Monterey。この3人の中でアップデートしたのは三浦さんだけ？
はい。
春さんも？
私も M1 Mac の方は Monterey にアップデートしました。
はい。この場合ね、メジャーアップグレードやから、それでもアップデートなんですかね？アップグレードなのかな？まあ、アップデートでもいいと思うんだけど。
Apple の公式ページの MacOS Monterey のところの右上の方には今すぐアップグレードと書いてますね。
あ、そうなんや。
マジ？
ああ、じゃあアップグレードなんです
ね。なのか。
私の印象だけで言うと、お金払ってデータもらうやつがアップグレードで、無料で手元でいつでもオンラインで引っ張ってきてできるのがアップデートやと思ってたんですけど。でもそうじゃなくて、まあ、ハルさん今確認されてる、やっぱりだからメジャーで上がる場合は、アップグレード。
アップグレード。
と考えるべきかもしれませんね。
なるほど。
難しいね。
勉強になった。
難しいね。絶対明日はまたアップデートって言ってると思う。
そう。
モントレーかなり期待されて皆さんインストールされた。じゃあ私はなんで入れてないねんっていう話ですけど。この番組編集するのにアプリが動かへんかったら嫌やからですよ。 モントレーの便利な機能はあるんですけども、その中でインテルマークの場合は使えないですよっていう機能があって、それをここで紹介してます。まずはフェイスタイムのポートレートモード。通話中にフェイスタイムの背景をぼかして、後ろにあるものよりも自分に焦点が当たるようにすることができる機能。ああ、これ GPU 結構使えそうですね。
あ、確かに。パワーは使ういいですね。
ですね。あとマップの地球儀のインタラクティブ機能。地球上の様々な地域にズームインしたりすることができる新しい地球儀ビュー。
インテルでいいよね。
使わなくてはいはい。
あえて外された感が。
インテルだとできないっていうのはあんまりないのかなっていう気がしますけど
ね。ですね。どうしても来れないと困りますみたいなのはなさそうですかね。それでも使いたい時は M1 買ってください。
っていうことですね。
はい。モントレーの使った感覚をお伺いしたんですが、まず三浦さん、モントレー上げてどうです？すんなりアップグレードできました？
はい。私の M1 Mac Mini は全然トラブルなく。
あ、そうですか。
アップグレードか。アップグレードできました。
ツイッターのタイムライン上見てると、空き容量がいきなり足りなくなってしまって、こんなはずじゃなかったって言ってる方いて、本当は全然見込みで大丈夫そうやったのが、どんどん食い潰されていったみたいなことを書いてらっしゃったんですけどね。
多分時間がかかるかなと思って、アップグレードをスタートさせて、しばらく放置してたんですね。
はい。
多分5、6時間放置してたんですよ。
はい。
別のところに行ってたっていう感じなんですけど、はいはいはい、で、戻ってきたら、Mac が強制終了してて、
はい。
強制再起動しましたっていうメッセージが出てて、ビッグサーのままやったっていうのがありました。1回だけ。
インストラー走るときに失敗して、とりあえず再起動してしまった。
そう、そんな感じですね。で、もう一度アップグレードさせると、正常にできました。
あ、本当ですか。
ほっとかれて寂しかったんですね。
Mac も、Mac Mini も寂しかったんですかね。
う
ん、
こういうメジャーなんはなるべく見といた方がいいですよ。
そうそうそう、
ね。かけっぱなしっていうのだと、前のバージョンのどの OS やったか忘れましたけど、かけて2時間ぐらいして戻ってきたら、うん、何々は認証しますかって書いてあって、うわ、最初の1分でもう止まってるやんって。
止まってた、ね。
それ認証ってやれば、そのまま進むの。2時間全然そのままで待機してて、何にも先進んでないっていうのがあって。
で、ありえます。
だからね、やっぱり横に折って見た方がいいですよ。モントレーね、いろいろ便利な機能はあると思うんですが、リスナーの皆さんでもアップデートしたけど、ちょっとこれが困ってるみたいな、なんか、そんな話もまた番組ブログでお待ちしてます。ちょっと前のお話になるんですけど、10月23日といえば iPod が20周年を迎えていたんですね。22日が収録日やったんで、23ニュース取らなかったんですよ。23日、それが iPod の20周年記念の話やったから、結局そこから丸々1週間の今日10月30日にその話を取ってるっていうことになってまして、皆さんからするとなんで1週間も10日も前の話をしてるんやろうなっていう感じになるかもしれませんが、そういうことです。2001年の10月23日、インフィニットループっていう前のアップルの社屋ですね。その中の行動でプレスイベントが開催されて、ジョブズさんが iPod を発表しました。とのことでした。とのことでしたっていうか、当時はなんかニュースでいろいろ見てましたけどね、私も。今、本当マニアの方が過去の iPod をコレクションされてるんですよ。歴代全部並べるとかいうの。
どう？
ああ、だから安いうちにみんな買っときよかったんだよ、中古で。買った iPod とかどうしてます？ハルさんやったら全部置いてるんですか？
iPod、私今まで買ったのは iPod Nano だけなので。
あ、そうなの？
その初代の Nano、ね、
だけなのでって言いたかったの？
あ、いや。
すいません、はい。
はい。カットしましょう。
いやいや、そこはエコーで残す。
初代の iPod Nano は買ったんですけど、それ以降は iPhone で音楽聴くようになったので、iPod 全然買ってないんですよ、ね。
なるほどね。うん。皆さんもそんな感じですか？
私はまあまあ揃えましたよね。
あ、そうです。
iPod シャッフルナノタッチ、初代ハードディスク版みたいなものも持ってましたので、
はいはいはい、
まあまあ買いましたね。ただ何台かは売っちゃいました。まだ3台ぐらい残ってるので。
はいはい、まあ、だって第3世代買ってナノ4回ぐらい買い替えてるんですね。売って買って売って買ってして。いや、ナノが一番私の使い方に合ってたんですよ。
はいはい、はい。
胸ポケットに何の抵抗もなくスポンと重さもない状態で入れることができて、手で隠せるぐらいの大きさ。
はいはいはい。
これが肝なんですよ。手で隠せる大きさ。あの、人から iPod 操作してるのが見られたくなかった。
何ですか。見られてまずいものが。
仕事中やから。まあそういうのがあって、ポッドキャスト聞くのは本当 iPod なので聞いてると一番しっくりきましたね。第3世代とか重いハードディスクタイプで聞いてると ポッドキャストはこれじゃないやろみたいな、なんか自分にこだわりがあって。
確かにバランスが一番いい感じはしましたね。
今でも iPod Nano は欲しいんですよ。最後に持ってた第6世代かな、画面割れてしまって。だから修理しようかな思ったけど、高いしどうしようかな思って。
iPod として売ってるのは iPod Touch だけ。
そうです、そうです。
ですよね。
はい。もうこれは時代の流れやから仕方ないというのはそうなんですけどね。この iPod 20周年ということで、ギガ人ではこういう記事が出てました。初代 iPod のリリース直前に作られた貴重なプロトタイプが公開される超大型でダサいスイッチもという記事でして、このプロトタイプを公開したのが、MacOS や iOS 向けアプリの開発を行っているあのパニックさんなんですよ。パニックさんといえば、ね、FTP 関連のアプリとか Mac のゲームなんかも開発されて、プレイデートというハードウェアのゲーム機も間もなくリリース予定ということで、クラウドファンディングもしてる。日本では長谷川さんという方が AUGM なんかもよくお越しになられて、我々も公開録音なんかでも、ね、ご一緒させていただいたことありました。あのパニックさんがこういうプロトタイプを持ってらっしゃったんですね。すごいですね。記事の写真ありますけど、横に置いてある MacBook Pro と同じぐらいの大きさなんですよね。iPod って言ってんのに。私多分ね、これ枕ぐらいあると思うんですよ、大きさ。
枕ぐらい。
ベージュのポリの容器みたいなんで作ってあるからそう見えるんですけど。で、どう見ても iPod には見えないぐらい、くるくるのダイヤルのところもなんかお粗末ですし、液晶もなんかね、ダサいのがついてますけど、この枕ぐらいある巨大な箱を裏返すと中スッカスカで、10分の1ぐらいしか回路がなくて、あと完全に空間なんですよね、これね。
突貫で、大きいスイッチとか、くるくる回るやつで、なんかね、作った感じですね。
プロトタイプからまあそういうものなのかもしれないですけどね。
作りやすかったんですかね、この大きさが。
なんかね、記事によると技術者開発者にそういう最終的な形っていうのを見せないためにしてたんじゃないかみたいなことも書かれてますね。
なるほど。
ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。川崎のぎっこんばったんです。10月のテーマ青い思い出を初体験的感動と思い、今更ながら Mac 使いでの再感動ネタを書きます。以前はキーボードショートカットを駆使してホームポジションから離れないで使い、越に言っていたこともありますが、今は初老の私のパソコン使いが生産的活動からコンテンツ消費に変わりました。そこでトラックパッド操作での感動体験をお知らせしたいと思います。第1が基本のミッションコントロールとベタータッチツール導入でトラックパッドが超便利になりました。アプリの切り替えもキーボードショートカットも片手のトラックパッド操作で済むようになりました。第2がサファリでのフルスクリーン表示でのコンテンツ消費への没入感です。それと YouTube 再生でのピクチャーインピクチャーが流し見におすすめですね。なおフルスクリーン表示であってもベタータッチツールでタブ切り替えもトラックパッドで簡単にできます。最後に昔から使っているキーボード操作になりますが、コントロールキー操作でテキスト編集とカーソル移動がホームポジションを維持したまま効率的になります。例えばコントロールプラス H でカーソル前1文字削除、これは変換途中でも効くのでデリートキーまで小指を伸ばすよりは楽になります。他にコントロールプラス D でカーソル後ろ一文字削除、コントロールプラス K で行末までの削除など他はググってください。こんな感じでコンテンツ消費世代初老のネタをお伝えできましたでしょうか。この先は Mac を卒業して iPad へ移行しようか検討中です。それではコロナの収束を願い、皆さんご自愛くださいとギッコンバッタンさんからコメントいただいてました。ギッコンバッタンさん、またコメントいただきましてありがとうございます。キーボードショートカットですけど、三浦さん、前一文字削除、後ろ一文字削除っていうのが、キーコンビでやるところって、これ、あれみたいですね、
VI。
VI。
うん。
なんか、あれ、EMAX もこんなんできるんじゃないですか。
ああ、できると思います。同じかどうかちょっと私は知らないですけど、はい、いや、できると思います。昔ながらあるテキストエディターは、はい、なるべくそのマウスを使わないように、はい、キーボードで全てコントロールできるようになっているので、
はい、
徹底的にやる人は、マウスなくても、すごいスピードで。はい、直せますよね、文字をね。
この中でベタータッチツールっていう、これ機能拡張やったと思いますけど、
あ、そうですね、トラックパッド用の機能拡張で、ちょっと前まで私も使ってました。
あ、なぜやめちゃったのかな。
あんまりそこまで派手にチューニングしてなかったんで、
そういうことです。
ある時これ OS 標準の機能でいけちゃうんじゃないかと思ったらいけちゃったんですよね。
はいはいはいはい。
メジャーアップデートとか OS 側でかかったりすると、はい、ベタータッチツールがうまく動かなくなる可能性も当然あったんで、だったら下手にチューニングしないで標準機能でいっちゃおうっていう判断で
おう、デリートキーは小指で押してます？
小指ですか？
いや、私中指ですね。
私も中指です。
え、なんでなんで？
いや、ちょうどエンターキーのすぐ上じゃないですか、大体、
うんうん
う
ん、
だからそうするとエンターキー中指で押すこと多いんで、自然と
デリートキー。それはエンターキーも小指やと思うんですけど、まあ、そうじゃないの？
あ、ではないですね、私は。
ではない。
そうですか。
私は小指ですよ。エンターキーも小指。
ホームポジションの位置から考えたら小指の担当エリアですよね、右端って。
今ちょっと打ってみたんですけど、
はい、小指でした。
あ、確かに小指使ってますね。ただデリートはやっぱ中指か薬指になるんですよ。
あ、そう。ハルさん、
私も今試しましたけど、確かにエンターは小指ですけど、
はい、
デリートは中指か薬指ですね、私。
それなんかこだわりがあるんですか？
いや、普通に自然にそうしてます。
あ、そうですか。
自分の場合なんですけど、エンターはキーが大きいんで小指で全然押せるんですけど、
はい、
デリートって普通のキーのサイズなんで小指でそのまま動くとなんか外すんです。 うまく
真ん中押さずに端っこを押す感じ。
そう、キーがずれてしまったりするんで、押す位置が。だからそうすると一回少しずらして薬指でやった方がいいかなっていう、
はい、うん、そんなわけで、まあ、ピクチャーインピクチャー流し見におすすめとおっしゃっていただいてるんですけど、
うん、
iPad ちゃいますよね。 Mac って書いてますよね。
Mac でもピクチャーインピクチャー的に YouTube の画面がちっちゃくなりますよね。
あ、右下に下がるやつでしょ。
そうそうですね。
確かにあれもピクチャーインピクチャーですね。で、 iPad とかやったらあれが左下とか右上とか好きなところへ移動できるんで。
YouTube だとミニプレイヤーって表現してますね。
あ、はいはいはい。YouTube 見すぎてアホになったさ、言ったんだけど、ほんま YouTube バカになってしまってて、ちょっと反省してるんですけどね。コンテンツ消費世代ってご自身のことね、おっしゃっていただいてるんですけど、ちょっとそれ私この間考えてたのと、なんかシンクロする気がしますわ。
うん、
今までこうやってずっとメンバーもポッドキャスト配信もそうですけど、そのコンピューターを能動的に何かを作るっていうことにものすごく使ってきてたんが、その YouTube ずっと見てたりとか、完全にコンテンツ消費マシンにしてしまってるよな、これって、って思う時があるんですよ。まだ良くないんじゃないかな、もうちょっと作ることに使わなければいけないんじゃないかなって、っていつも思ってるんですけどね。最後ね、コロナの収束を願いということで、だいぶ新規感染の方のね、数字って下がった感じしますけど。神奈川県の方もかなりもう夜は人出が多いでしょうね。
ああ、だいぶ増えてきましたね。
山村さん、皆さん、テキサスのトーマスです。先日は久しぶりに番組で紹介していただきありがとうございます。今回はアップルカードのお話です。前にも話題になっていましたが、日本以外の国のクレジットカードは自分の好きな時に好きな金額を支払います。利子を払いたくなければ一月以内に払うわけです。引き落としはオプションです。アップルカードはチタニウム製の白いカードなのですが、届いた時の記念に写真を撮ったら金色に光って写りました。エアタグと同様にカードを近づけてアクティベートしますが、アクティベート後は写真でも普通の白いカードになりました。ご関心があるなら写真を送ります。今月のテーマの青い話ですが、アップ上では飲食、日用品、エンタメ、健康などのカテゴリーごとに色が決まっていて、アプリを見るたびに色のバランスが変わっています。青は交通機関なので、アメリカでは日本に行くときに飛行機のチケットを買ったときくらいしか機会がなく、その場合はマイルを貯めるために JAL カードを使うので見たことのない憧れの色です。今年は前回の iPhone 13 Pro だけではなく、iPad mini、Apple Watch シリーズ7、そして MacBook Pro と随分 Apple の売り上げに貢献してしまいましたが、最後になって嬉しいプレゼントがありました。Apple カードでは Apple 製品が 3% のキャッシュバックがあるのですが、アップル側の手違いで 3% ではなく 6% と案内してしまっているので、今回に限って 6% を適用しますというメールが来ました。10コア、1TB、32GB だと30万円になるので、追加でトータル2万円のキャッシュバックを受けられることになりました。長くなりました。今後も楽しい番組を期待しています。有料化されてもついていきます。と、トーマスさんからコメントいただいてました。トーマスさん、コメントいただきましてありがとうございます。前にテキサスのお話、投稿いただいた方ですが、アップルカードをお持ちで、いいですね。番号を売ってないっていう。
そうですね。
自分の好きな時に好きな金額支払う、そんなことできるんです？
海外のカード事情は私も全然わからないんですけど、うん、トーマスさんがおっしゃる感じだとそういう仕組みみたいですね。
あ、まあまあね、一月っていうか次の引き落とし日って感じですかね。
でしょうね、うん、
チタニウム製のアップルカード、最初は金色に光ってたのにアクティベートしたら白いカードになりました。そんなこと
これ気になりますね。
そうそう、これすごい気になるんです。
そんな機能あんのカードに。
それすごいよね。
多分ないと思う。取り方の問題か光の問題かじゃないかなという気がするんですけど、ね、どうなんでしょう。
iPhone が写真アプリで Apple カードが映り込んだ時にアクティベート前のものだったら金色に映るって可能性は、あ、でもそもそもカード番号入ってないからそれがアクティベート前なのかも分かんないですもんね。
Apple カードでなんかそういう色が変わるみたいな話は今ちょっと検索した中では見つけられそうにないですね、うん、特にないですね。アップ上では飲食、日用品、エンタメ、健康。
それはアップルカードで使ってこう決済すると、決済した何に使ったかによって、
ああ、そういうこと、
うん。アプリ上で見ることができるようなんですね。ウ、は、ォ、い、レットですかね。
青は交通機関なのでって書いてますけどね。なるほど。マイルを貯めるために JAL カードを使うので見たことない。憧れの色。うん、ああ、ということですか。いや、飛行機ないこと乗ってないですわ。いや、そんな話はどうでもいいか。すみません。いろいろアップル製品貢献したんですけど、今回アップルカードは、キャッシュバックは普通 3% ですよね。で、間違って 6% に案内したから、今回は 6% にしますということで。
ラッキ
ー。天候は 1TB32GB っていうのは、これ、MacBook Pro か何かのことをおっしゃってるんですかね。
ああ、MacBook Pro を買ったっていうふうにおっしゃってるんで。
そうですね。
プロの中のいい方ですね。
ああ、そうかそうか。最後に MacBook Pro を買ったって書いてらっしゃいますからね。追加でトータル2枚のキャッシュバックを受けられることになりましたってこと。
通常の倍のキャッシュバックっていうことなんで、まあそりゃカードも金色に光るかなっていうところです
ね。なるほど。最後の方で有料化されてもついていきますと。なかなか心くすぐることをおっしゃっていただきました。ありがとうございます。有料かなとか、でもこの普通のレギュラーを有料化するのはなかなかしにくいなっていうのは、
ね、まあ、そうね。
そうですね。
いつも収録してて、配信聞いた時に、あの話ないなとかよくあると思うんですけど、あれ全部残してあるんですよ。普通の配信の中に入れたら話、支離滅裂になるから思って切ってしまってる話、大体は私が話してるんですけど、それを。切って残してあるんで、あれを有料化できんかなっていう、その超くだらない話を有料化で聞いてもらうという。
そうですね。毎月1ビットコインぐらいで。
今1ビットっていくらいぐらいなんですか
?700 万近いですね。
マジ。
そう、あの、1人サブスクしてくれるだけで、えらい冒険になりますよ。
誰が払うねんっていう話ですね。トーマスさん、テキサスの方で遠いところで、ね、ありがとうございます。有料化された時にはまたご連絡しますね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。 Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時から Zoom を使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月6日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。